りのラジオ日和74回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こった吉な仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
山
瀬の
でお送りします。イエ
ーイ、皆さんの朗報です。
はい、何でしょうか。
収納さんのヒゲがなくなりました。よかった。
あのね、ヒゲは、僕、信長終わってからも、おとといか、最近おとといですね、おとといまで生やしてたんですよ。おとといって言うても、ちょっと何日かわかんないですよね、皆さんごめんなさいね。11月25日か6日ぐらいまで生やしてたんですよ。なぜかというと、すごい評判が良かったんですよ、本当に。自分で言うのもなんですけど。ほんで、もう、っていうのは、もう、ともちゃんと D と、うちのおかんぐらい。嫌がってたの、本当に、その3人です。嫌がってた。まあ、それは心の中で嫌やなとか、はい、ちょっとなんかみそばらしいなみたいな思って、差別がついてるなみたいな思ってる方いたかもしれませんけど、言われんのはもうほんまにいい評判しか聞かなかったんですよ。もう本当に、その3人だけ。
別にかっこよくないとかじゃないんですよ。うんうん、似合ってるんですけど、嫌なんですね。
何それ。だイメージが、ちょっとだいぶ変わるみたいで、ヒゲを生やすことによって、
うん。怖いです。
何が怖いの？ヒゲが生えることで。
はい、だいぶ怖い。ブラックな感じがヒゲに集約してる。
何ですか、ブラックって。
なんか、心の闇が、
ね。闇が、嘘。まあ、確かに信長全然闇ない役じゃなかったですよ。めちゃめちゃいい役でしたからね。うん、ええ人の役でしたからね。全然ブラックじゃなかったですけど、そうかね、どうだろう、わかんないけど。
なんか怖いんですよね。
あ、そうですか。はい、
まあでも良かったです。
そうですか。
今青いですけど大丈夫です。
そうですね。そうです。まあお子様イベントというか歌のお兄さんの本番が先日あったんで、さすがにヒゲはそこはやめとこってことになって剃ったんですけど、うん、そうじゃなかったらもう全然生やしてるつもりでしたよ。なんか別に。その理由ないなみたいな、こんなみんな言うてくれんやったらみたいな。
だシビローシアターもその状態で、
まあそれをちょっと演出家とね、うん、相談ってことになって、まああれやったんですけど、うん、だからシビローシアターまであと1週間ですけど、今からはまた伸ばそうかなと思ってるんですよ。
ほー、
まあどっちもいけるじゃないですか。伸びた、
あ、そうですね、
剃るのはできるけど、はい、伸ばすのは1日2日では無理やから、うん、もうでももうまだもう4、5日しかないからな、あんまりやけど。
うん、そうか。
わかんないですけどね。
皆さん、ヒゲがある方がいいんですね。
まあなんでしょう。どうですかね、わかんないですけど。
春郎さんに限っては、ヒゲ怖いです。
怖い
限ってはなの。
うん、
他の、全般的な話じゃなくて。
全般的に毛は嫌いなんですけど。
毛が嫌い。じゃあ、ヒゲはもともとあんまり好きじゃないってこと
ですか？そうですね。うん、ただ、春郎さんにヒゲが生えると、すごく怖い。
怖い？
なんだろう。人じゃない。人
じゃない。
人になる。
人に、だから妖精が人になるってことでしょ？
なんかリアルになる。
春郎さんに何を求め
るの？どうなのよ。どうなのよ。もともと人やけど。だから俺、ヒゲを剃るところを見るだけで、そういう風に言う人もいたわ、昔。
なるほど。
うん、俺がし、ね、電気、髪剃りで楽屋でヒゲを剃ってたら、ヒゲ剃ってよみたいな。いや、剃るでしょうよみたいな。いつもつるっとしてるでしょみたいな。
まあ、わかるかも。ちょっとジャニーズ的なイメージなんじゃないですかね。
男子っぽいとこが嫌って
。嫌なんだな。
そうですね。そうかも。
まあ、それはもうでも、
だろうそれ。
しょうがないですよね。まあ、ニューハーフの人でも生えますからね。いやいや、ニューハーフまで、変え張ったら生えないかもしれないですけど、もともとニューハーフになろうと思ったら人は、男性で生まれてきたら生えるじゃないですか。
そうですね。
うん。心が女性の方でも、ね、うん、体、男性で生えるもんですから、うん、それは私がいくら妖精と言えても。
合いますよ。
合いますよ、それはもう。だいぶ変わるみたいですね、印象が。
だいぶ、180度。
どうだろう、
なんか、チャーハンさんとかが生やしてても、あ、生えてるな、ぐらいなんですけど、春郎さんが生えると、不思議。
そうですか。
はい、
でも、この、 あの、一週間、二週間はずっとそのメディア、テレビとかラジオとかにずっと出させてもらってたんですけど、うん、ずっとヒゲでやってたんですよ。
あらまあ。
はいはいはい。全然、別に、いやーみたいな感じじゃなかったですけどね。
わかんないですよ。
心の中ではね。はい、まあ、それはわからない。それは人の心の闇はわからないですからね、誰も。
そうか、そっちで出たらだいぶ多分印象が違う気がします。
どういうこと？
ヒゲじゃない春郎さんで出るのと、ヒゲの春郎さんで出るのだと。
あー、そうですね。だから、なんだろう、俺ヒゲの、ヒゲでない春郎さんで人に会っても、はい、そんな、まあ、どうやろうな。そんな男前ですねとか言われないんですけど、ヒゲやと男前ですねって言われるんですよ、すごく。言われたんですよ、ここ何週間か。ほんで僕は調子に乗ってこれもヒゲやな、みたいな。
ちょっと皆さん言わないでおいてもらえます。ヒゲは、
ヒゲは。
だからまあそんなもんやなと思って。ヒゲだけで男前とか男前じゃないとか、なんかもう印象が変わるわけだから、うん、あ、そんなあれやなみたいな。
ヒゲない方が男前ですよ。
そうですか。
はい。
でもなんか、トモちゃんが言うのは、なんか、ヒゲが嫌やから男前って言うとこ、みたいな感じに聞こえるので、あんまりこう、来ないですね、こっちに。
バレてましたね。
うんうん。
そうか。いや、そう。なんなんです
か、ね、わかんないですけどね。
元は濃いから。
濃いか、俺
彫りが深い、はっきりしてる。
え、マジで
ぼんやりした顔ではないです。
え。
から、それに付属品がつくと、もういっぱいです。
濃すぎ、トゥーマッチ。
トゥーマッチ。でも、それ嫌いな系がつくから、
トゥーマッチ。おかん、うちのおかん。
あ、一緒ですか？
いや、わかんないですけど、おかんももう、うわー言うとって、会うたびに、うわー言うとって、もう、はよそりーだ、みたいな言うとったから、よいよ。
古風なのかもしれないですね。
うん、どうでしょう。でも、そったらそったで、何も気づかんと何も言わへんですけど、うちのおかんはね。何にも、あれみたいな。あんだけそれそれ言ってたのにみたいな感じになってましたけどね。
不思議。
不思議ですね。
ヒゲって生えるんですね。
生えますよ、そら。そういう風にできとるんだから、体の機能が。
すごい。
男子はね、女性はまあ生えないみたいな、知らないですけども。
私、結構職場とかも女子が多いので、
うん、
たまに研修とかがあって、
はい、
男性が入ってくると、
うん、
匂いがダメで、あ、普段そういう環境なんだなってことに気づかされることが。
なるほど、なるほど。まあまあまあ、それはあるかもしれませんね。
男性苦手なんですかね。
苦手じゃない、もう。
どうしよう。
ちょっとなんかあれちゃう？離れすぎてるんじゃないですか？わかんないです。私生活わからないですけど。
はぁ？
もうちょっと接した方がいいんじゃないですか？男子と。
そうかも。
だってこの前のなんや、芝居だって女子ばっかりやってるでしょ。
女性芝居に出ることが多いです。
接する機会があまりに少なくないですか？
本
当だ。職場も女性ばっかりなん
ですよ。ばっかりです。
そうかもよ。
だから？
やっぱり慣れすぎるのも良くないかもね。
だから春郎さんにもそれを
言ってほしい。いやいやいや、それは無茶ですよ。無茶ぶりですよ。
へぇ。不思議。そうかも。コンスタントに会う、一応男性は、春郎さんだけかも。
嘘やろ？マジで？
わぁ、ほんとだ。
そうで、しかもそれで俺がヒゲ生えて、いやーとかなったら、もう全然、男子ダメになってますやんか。
やばい。だからですね、恋愛に興味がなくなっていくのは、そういうことですよ。
それは良くないんじゃないですか、若いのにまだ。
どうしよう、ちょっと会いに行こう。誰に会いに行こう。男性に会いに行こう。
なんだそれ。合コンとか行ってみたらどうですか、もう。
合コン嫌やわ、合コン嫌やわ。合コンね、行ってみます。
行かないな、これ。
誰か合コンに連れてって。というわけで、始めましょうか、
はい。
はい。はい。それでは始めましょう。こまち日和の
ラジオ日和。日
村とぼえと福山俊郎。ラジオラジオラジオラジオラジオラジオラジオラジオラジオ日和。
いやいやいやいやいや。
素晴らしい。ここでメールを、
あ、メールですか、ありがとうございます、
紹介させていただきたいと思います、はい、ラジオネーム黒さんからいただきました。
黒さん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。ともちゃん、俊郎さん、寺井さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
信長感激してきました。
あ、ありがとうございます。
俊郎さん、かっこよかったです。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
上矢印マークがついてます。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
おひげも戦国武将って感じでダンディでしたよ。
あ、そうなんですよ。まあそれで話してたのでね。はい。
うん、特に羽柴秀吉役の俊郎さんの引けぬかの問いに対して一呼吸間を置いて、明智光秀役田中直樹さんが引けぬと応じるシーン、心心底しびれました。
あら、ありがとうございます。
かっこいい、
まあまあ、いいシーンですね。はいはい。
で、剣を振るうシーンも流麗で。美しかったです、
うん。あ、本当ですか。ありがとうございます。
柴田勝家役、竹村慎太郎さんの剛の剣、うん、に対して、俊郎さんの銃の剣、
うん、何でも聞くわけ漢字を、読み方を。
いや、特殊な読み方するのかなと思って。
ない、いや、いいと思いますよ。多分わかんないです。
北斗の剣で言えば、竹村さんは、北斗神拳、ん、
うん、
長男らを、
はいはいはい、
春郎さんは、何ですかね、これ、南都水長
剣。はい、南都水長剣ね、はいはい。
レイのように見えました。
あ、レイ、
はい、
はいはいはい、ありがとうございます。
どういうことですか？
あの、キャラクターがいるんですよ。ケンシロウのお兄さん
がラオ。名、はい、前はもう死んでいるの人ですか？
ケンシロウはね。
あ、ケンシロウがそれ
の人。ケンシロウ主役ですけど、そんなでラスボスみたいなラオっていうお兄さん、お兄さんなんですけど、
はい、
でレイもお兄さんやったかな、わかんない。レイは違うかな、
わかんない。
ちょっとわかんないですけど、うん、ただまあ、ガツガツってやるやつと、こう、しなやかなやつやるの、まあ、めちゃめちゃ強いんですけど、まあ、そういうキャラクターがいるんですよ。
じゃあ、竹村はガツガツ系で、俊郎さんはシュって感じだったんです
か？まあ、そうですね。まあ、柴田勝家という武将さんが、割とガツガツ、こう、うん、わーっていう感じの、あの、暴れん坊なイメージなんですよね。まあ、それを竹内は、そういう風な感じで。演じてはって、で、まあ、秀吉はもうみんなのイメージで言うと、だいぶ、なんやろ、ちょっとやんちゃな感じで、そうやな感じに思ってはるやろなと思ってたんですけど、僕もなかなかそういうふうに役作りできんなと思って、でも僕はもう僕で やったんですよ。僕でっていうか僕なりの秀吉でやったから、だいぶ皆さんが持ってる秀吉のイメージとは違ったかもしれないな。
素敵ですね。続きをご紹介します、はい、そして舞台上を所狭しと駆け回る俊郎さんを同世代なのにすごいなと思いながら見ていたのですが、さらに驚いたのは足の肉離れを発症させながらの熱演だったとか。
そう、だから同年代なんですよね、僕黒さんとはね、うん、だから年齢的なものであるじゃないですか、すごいなこの年であれみたいな、そういう感じだと思います、
ね。いや、さすが役者さんさんですからね。
もうあの、もうまあ今回僕はもうあの、なんていうんですか、あれ。あれ何や、あの痛み止め。
ロキソニン？
うん、ロキソニンが、ものすごい強い薬なんやなっていうことが分かりました。
すごいですよね。うん、あれ飲んだ瞬間に効くんですけど、私。
飲んだし、まあそうかな。
気持ちの問題も大きいんですけど。
うん、まあでも本当に効くなと思って。
うん、でもその上にもまだあるんですよ、痛みの目
は。あ、そうなん。
なんか、ボルタレンとか。
あ、ボルタレンあるね。うん。
貼るやつじゃなくて、飲むやつが。
飲むやつあるの
か。で、
はい、
続きを。
はい、ありがとうございます。
墓穴の公演まであとわずかですが、
はい、
少しでもお体を癒して、公演に備えてくださいね。
はい。
楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。うん、いつもいつも見に来ていただいて。
はい。続きがまだあります
。あ、はい。はい。
先ともカフェ行ってきました。
そうね。
ありがとうございます。かわいい 3D アイシングクッキー、どこまで進化していくのでしょうか。そうなんですよ。アイシングクッキーをね、立体化したんです
か。見た見た、なんか俺あの、着物のやつ見てよ。すごいね。
あ、着物のやつは平面なんです、
ね、あれ、いや、あれも平面な、あれも平面な、
はい。あれが立ち上がったんですよね。
あ、そうな
ん。あれじゃないですけど、なんか動物を食べてみます。
うんうん。
アナモグラと少女の6日間の不思議な旅の CD ジャケットや名場面をアイシングクッキーで再現というのも可能なのではないでしょうか。
ああ、すごいね。
はい、はい。これは大変そうですね。
うん、
私、絵描けないんだよね。
ああ、まあ、でも絵あるじゃないですか、もう。あれ誰、リュウちゃんが描いてくれたやつか。
はい。あ、そうか、あれをね。
あれをってことじゃないですか。
なるほど。
うん、
ちょっと考えてみます。そしてなんか、 食べていただいたもののね、
はい、
感想もくださってるんで、
あ、そうなんですか、
紹介してもいいですか、はいはい、これ私が作ったパンなんですけどね、
うん、
シュガーバタートップ、
はい、
酵母と小麦粉のいい香り、しっとり滑らかな食感の生地、うん、シュガーバターの優しい甘み、シンプルなパンだけにパンセルジュともちゃんの真髄を垣間見た気が
します。ありがとうございます。パンセルジュ、うん、
これはね、
うん、
あの星野丹沢酵母っていう天然酵母と、
うんうん、
あの国産小麦の春豊かブレンドっていう小麦を使って作ったパンなんですけど、
ね、うん、はいはいはいはい、
ちょっとこだわって作ったパンなんです。お、
素材にこだわってたわけね。
はい、そうです。
はいはい、
で続きまして、小村オーポム、小村オーポム、アップルパイのことです。
うんうんうん、ああ、なんやねん。
出来たてサクサクの生地の中から、
うん、
トロットロの甘酸っぱいリンゴのフィリングが溢れ出し、バターとリンゴの香りのハーモニーが絶妙でした。
うん、ああ、いいですね、美味しそう。
こちらの小村オーポム、作っている最中にひっくり返してしまい、5個しかできなくて悔しくて夢にまで出てきたそうですね。
ああ、そうなんだ。
出てきましたね。
うーん、
ずっとそれを焼く夢を見ましたね。
焼く夢？
その、アップルパイを焼く夢。
もうそれ、落としたい夢だって別に、あれでしょ、砂浜に落としたとかじゃないでしょ、台所で落としたんですよ。
生の状態で、ズレンってひっくり返しちゃったんで。
ああ、それはもう無理なわけ。
はい、
3秒ルールとか無理
なわけ。無理、そんなお出しでしょ。
そ
こをゴミ箱へ。
だって、あの、高校の時文化祭とか、部活でほら、出店やるじゃないですか。トウモロコシをわーっと七輪で焼くじゃないですか。もうゴロゴロ落ちたやつ、そのままゴワー焼いてバーン打ってましたよ。
やばい、
もう砂だらけですよ、もう外でやってますから。
そんなのダメダメ。さすが高校生。
高校生、男子校ですからね。もうお構いなしです。
それ食べた人は何も言わないんですか？
どうだろう。まあ、なんかおかしいなとか思いながらも、まあ別にね、売る方も買う方もあんまり気にしないじゃないですか。うん。
まあ、先ともカフェはそんなことありませんのでね。
はいはい
はい、はい。で、この小村オーポムっていう名前が。
もうアップルパイいいじゃんよ。
みんなそう言うんですよ。いや、形がね、小村っていうのが、あれ、ほら、あの、わらじのことなんですよ。
うん、
そういう形だからそういう風に名付けたのに。
誰が？
フランス人？
あ、フランス人が名付けはったの。わらじみたいやからって？
わらじのリンゴってことですよ。なのに、もう。
それでメニューに書いても、これ何ですかって聞かはるから、そうそう、アップルパイですって言ったら、じゃあアップルパイくださいって会話になるんですよ。
そりゃそうだよ。
寺井さんもお手伝いいただいて、最後の最後までアップルパイで通して、最後の一個だけ小村オーポムって呼んでます。
だって、3回聞いても覚えられないからね。
そうっすかね。
今俺も3回以上ともちゃん言ってると思うけど、もう言えないですもん、俺はもう。
あら、まあ。
だってそんな聞いたことないフレーズやからさ。
ポムは聞いたことあるでしょ。
じゃあポム。
ポムの木。
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 リンゴの木？
え？
え？そういうこと？
ポムはリンゴ。フランス語でリンゴです
。そういう意味な。ポムの木って卵の専門店じゃなかった？
いや、オムライス屋さんです
よ。なんでリンゴの関係あらへんよ。まあ、ポムの木批判になってるけど。
ウフみたいだ。リンゴじゃない。卵は。ウフとかなんかそんな名前だったと思うんですけど。
まあでも、店の名前には入ってないね。
ね、ポム、リンゴの木じゃないですか？
あ、そうですか。
で、どこまで読みましたっけね。あ、カフェスペースでは、スペース、じゃあ、カフェでは、スペース的にもタイミング的にもお家で作るようにいかなくて大変なんだろうなと思います。そんな中、できる限り美味しいものを提供したいというピュアなお気持ちが、わお！パンやお菓子の一つ一つから伝わってきてありがたいな、嬉しいなと思いながらいただいてます。ともちゃんいつもありがとう。わぁ、そんな風に思っていただくなんて。
こそばゆい。もう、
ね、
聞いててこそばゆいですよ。
なんか、そんな風にいい感じに撮っていただいて、ありがたいです、
うん。金儲けですよ、クロさん。
そういうこと言わないの。そんなことない。でも頑張って作ってるけど、ねえ。そんなん言われたら恥ずかしい。
どんくさかっただけやもんね。
そうです。ただ単にどんくさかっただけ。あそこ、あの、ガスオーブンなんですごくいいんですよ。
ああ、そうなんだ。はい、
ただひっくり返した。
残念ね。
そう、寺井さんも見ててね、イライラしたと思うんですよ。その、大きいまな板でやればいいんじゃないのってずっと言われながら、
ちっちゃいのでやる。
そうそう。そうなんです。
ありがとうございます、黒さん。いつもいつも。
もう一ついただいて
ます、ね。あ、本当ですか、ありがとうございます。
前回で、私が思い出せなかったパン屋さんの名前は、
うん、
ファイブランさん。
うーん。
岡のパンストックさんで修行後、京都で独立されたパン屋さんで、
うん、
立ち上げメンバーが5人だったことがお店の名前の由来だそうです。
あ、ファイブなんとか。
ファイブランさん。
ファイブラン
さん。私これフィーバーアンだと思ってて、でなんかファフィフフェホみたいな名前だなと思ってたんです
よ。フィーバーアン、ファイブランが。
ファイブ。
あー、そういうこと。R がもう。
しかも。
なるほど。
ランが LAN って書いて
ある。
そういうことか。あれ？どこまで読みました？あ、で、トムちゃんがパンストックさんのパンを気に入っていらっしゃったので、
うん、
劇団共演水着 B チームさんの公演初日に5人で力を合わせて千秋楽まで走り抜けてくださいねという気持ちを添えて差し入れさせていただきました。
あ、そうなんだ。
ありがとうございます。ちょうど5人ですからね。
あ、そんまやね。
素敵。お店の名前よりも、あのパン美味しかったと覚えていただいていることがとっても嬉しいです。
京都にあるんだね。
そうなんです。京都にあるそうです。すごい。福岡で修行して京都で。
あのね、京都でね、お店を出そうとする人、あの、地方、地方というか違うところの人ね、うん、結構いると思いますよ。
多いんですよ。
ね。
はい。いろんなところで修行して京都で。
そうそう。僕の友人もね、カレーを今度京都でやろうかなって言ってて、もともと東京の人で、世界中こう、あの、回って、まあ、カレーの修行じゃないんですけど、まあ、世界一周みたいなのして、で、カレーの修行日本でして、で、なぜか京都で開店するっていう夢を持ってる人がいますね。
なんかおしゃれですもんね、京
都。どうなんですかね。でも、まあそうですね。
パン屋さんもそういうパン屋さんが多いんですよ
ね。ああ、そうなんだ。はい、へぇ、
美味しいパン屋さん京都にいっぱいあるんです。
いろんな、あの、職人さんが、バッと京都に集まってお店を出すっていう。まあ京都にとってはいいですけどね、それは。
いいことだよね。黒さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、黒さん。
またお願いします。
またお願いします。
なんですよ。
そうですか。
はい。
パンはね、あれですよ。僕も今日パン食べましたけど。
朝食べました。私も朝食べました
けど、前から言ってるマルキ製パンっていう京都のパン。
はい、あれ雑誌に載ってました。
まあ載ってますの、載ってます載ってます、はい。うん、割と有名ですけどね。でもまあそうやな、昼過ぎにはなくなるのかな。やっぱりよくわかんないですけど。
でもパン作るのすごい楽しいんですよね。
こだわって作ると。あ、そうですか。
なんか酵母でも味変わりますし。作るの大変だけど、やっぱり喜んでもらえると嬉しいですよね。先ともはもう本当にそれにつきますね。
まあそうですね。まあまあまあそうですね。
全然作れないんですよ。数が作れなくて、やっぱり。
あ、そうなんだ。
大変です。アイシングとか、1個作るのに1時間ぐらいかか
って。うわー、すごいね、それは。
はって気づいたら、夜中2時とかで。はーって。
うわー、すっごい手間かかってる。
そうなんですよ。
食べるのもこもったいない感じにしますもんね、なんか。
確かに。だんだん食べ物に見えなくなって
くる。確かに。時々なんかチョコレートとかでもあのスヌーピーの形でチョコレートとか、
はい、食べれない。
これどうやって食べるのかな。
なんか口からいったらなんかあれじゃないですか。
口からいく。
スヌーピーの口から食べると。
頭ってことですか。
あの伸びてる。なんて言うんですか。
口だね。
口。
うん、
口から食べるの。はい、はい。
あの先っぽにね。
うん、
あの多分今ラジオの方この動作が見えないと思うんですけど。
はいはい。
鼻が前に出てるじゃないですか。
うん。あ
そこから食べると、
うん、
なんかちょっとチューしてるみたい
な、ね、何を言ってるのちょっと意味がわかんないですよ
思いません。なんかたい焼き食べるときも思っちゃうんですよね。
ごめん、思ったことない同意できない。だって別に口からとか鼻からって感じじゃないでしょ。だってあ、まあ、ちょっとずつ食べるんかな、わかんないですけど、
一気に一口で食べ
て。いやいや、全部はいかないですけど、やっぱりガブって食べたら、例えばたい焼きとかやったら、もう顔とかまでいっちゃいますやんか、まあ言うたら。顔全部ガブみたいな。ほんとそうだったら中とか食べないじゃないでしょ
なんか正面向いて食べれない。
俺もケツから食べたらいいじゃないですか。
横から食べても。
横？
ケツは最後に食べたいんです。
なんで？
あそこの。
あずきあんまり入ってへんのに。
たい焼きの生地が好きです。
あ、
あずきそんなにじゃない。
あずきだね、やっぱり、うん。
ひよことかもちょっと食べるのは戸惑います。
ひよこまんじゅう。
ひよこまんじ
ゅう。おー。
どうしようかな。
ケツから食ったらいいんじゃないんですか、それは。
そうなんですよね。それはケツから、お尻から食べますけど。え、そんなことないですか？あんまり考えないですか？
そうだね。そんなに考えたことはないですね。まあ、その、成功にできたスヌーピーとかやったら、もったいないな、みたいな。
うん。
ああ、これ食べるのもったいないな。どっから食べようかな、みたいなのはありますけど、その、チューだとか、なんかこう、自分がスヌーピーを頭から丸かじりしてる、みたいなね。その、なんていうんですか、巨人族みたいな。
うん、なんかそんな気分になります。
そう。
すごい、残念なスヌーピー残るじゃないですか。
そうですね、それはまあそうですよ。うん、
ね、なのに、なんか顔描いたやつ可愛いから食べるじゃないですか。
うんうんうん。
なんなんでしょうね、あの、罪な感じ。
罪。まああれはスヌーピーだってスヌーピーでないですからね。それはほら、リンゴの絵を見て、これはリンゴだ。いや、リンゴではないみたいなのあるじゃないですか。
どういうこと
ですか？だから、リンゴの絵が飾ってあるでしょ、
はい、
で、これはリンゴじゃないですか。
リンゴですね。
リンゴなんですよ、
はい。
でもこれリンゴじゃないでしょ。リンゴの絵だから。
はいはい。
そういうことですよ。
あ、
スヌーピーでありますけど、スヌーピーじゃないでしょ、これは。
スヌーピーのチョコってことです
ね。そうそうそうそうそうそう。そういうのはなんていう矛盾みたいなのが発生するじゃないですか。
数学的。
まあそんな難しいことではないかもしれないですけど、わかんないですけどね。それ聞いたことありますよ、そういうのは。
そうやって思うようにします。体液食べるときも。
うん。
これは、タイではない。
タイではないよ。
タイではないよ。
タイでは
ないよ。
ないよ。
うん。
タイだと思って食ってるじゃん。
タイ焼きはでもタイ焼きはこの。
そうや、タイとは限らないでしょ、だって。な、あれタイ焼きってタイが焼いてあるからタイ焼きなのか、でも。
タイの形を知るから
タイ
焼きか。タイじゃないよね。どう見ても。
魚。
魚。
これは、魚では。いや、魚だと思って食べたことはないです
けど。ないでしょ。魚じゃないもんね、あれ。
はい、
うん、
すごい。面白い。
いや、どうだろう。わかんないですけど。
へぇー。あると思うんですけどね。あの、サブレとかも。
あの、なんか、鳥サブレみたいなね。
ハトサブレ？
ハトサブレか。ハトサブレね、ありますね。
一旦割ったらいける。
そうです。割って食べますよね。
そうですね。
タイヤが割らないか、ガブって食うかな。
うん、目が合うと食べれなくなる。
目合わないですよ。
なんか昔、サンデーの赤星さんが、
はい、
その回転寿司で流れてくる、
はい、
エビのカクテルみたいなのがあって、
カクテル、
はい、エビが、ちっちゃいエビがブワーって並んでるやつと目が合っちゃったんですって、
うんうん、
それ以来食べれなくなったんです。
エビが！
あ、なんかわかるなと思って。そのカクテルが食べれない。
カクテルって何？
なんか、透明なお皿にエビがいっぱい
小エビがいっぱい入ってるの。
顔つきの。
それどうやって食べるの？スプーンとかで食べるの？
剥くんじゃないですか。
剥く？
どういう、多分首もぐんじゃないですか、
ね。ああ、そういうことね。なるほどなるほどなるほど。はいはい。
甘エビみたいな頭も全部ついてるやつ。
これがそのカクテルグラスに何匹か入ってるってやつ。はい、ああ、で目が合っちゃったから食べなく、まあなんともはや。ファンタジー。
でも魚さばいてる時も、これ人間だったらすごい殺人事件だなと思いながらやってるんですけど。
そうだね。まあ、そうですよね。まあそうなんですよ。だから何やかや言うても、それ十分食べてますからね。
そうなんですよね。
そうです、そうです。まあ、しょうがないというか。
だってね、そう。私たちがタコ食べることも上って言われますからね。
誰に？
欧米の方々、
ね、あタコとか食うなよみたいな、う
ん、でもカタツムリ食べてますからね
まあそうですよ。まあでもそうなってくるとなんていうの、趣味嗜好の話じゃないですか、うん、
そうですね。
ね、猫好き猫嫌いみたいなとあんま変わらない感じがしますけどね、うん、
そうですよ。
そうですか。
何でも食べれますけどね私。
はい。食べましょう。食べましょう。何でも食べましょう。はい。何でも食べましょう。
今日は、
はい。
12月2日じゃないですか。
違うと思いますけど。
放送日？
放送日。
放送日は。
今日、
はいはいはい、
今聞いていただいているのは12月2日なん
ですけど。あ、2日ですか。はいはい。
シュビロシアター。
あ、そうなんですよ。明日、まあ、何です
か。
3、4から。そう、3、4、3日4日からですかね。3日4日からとか3日4日ですね。はい。
もう、いよいよですね。
いよいよ。
どうですか。
いよいよですよ。
心境は。心境はいかがですか。
いや、割と穏やかですよ。
わ、すごいですね。
そんなに。もう、ほんと皆さんにお任せしちゃってて、本当にもう丸投げな感じなんですよ、僕、本当に。
まあ、
大体。いろんな方に、ね、それぞれの、はいはい、まあ、セクションって、ね、
はいはい、
だから、なんか、本当に、申し訳ないぐらい、穏やかな感じですよ。
さすが、大人。
大人って言えば何だろう。どうだろうね。
も
う
私、そんな2、3日前になったら、もう、宙に浮いてます、
ね。何が一番気になりました？その、宙に浮く、まあ、原因っていうかさ、理由？
理由は、みんなが、ちゃんと、心から楽しいって思ってくれてるかなとか。
それは何？どっちが？こっち側？やり手側ってこと？キャスト、スタッフってこと？お客さんってこと？
その、まず第一にキャスト、スタッフが、ちゃんと、問題なく言ってるかなっていうところと、あとお客さんに、どういうふうに受け止めていただけるのかなっていうところ、両方ですかね。
なるほど。
とか、あと、お店の人とも関わり合いがある
から、ああ、そうかそうかそうか。
迷惑かけてないかなとか、も
う
ふわふわしてますね。
ああ、そう。
なんかやりたいことがいろいろあると追いつかなかったりとかしますし。
そっか。まあそうだね。まあ時間はね、もっとあったらいいなと思うけど。うん、
なんか頼むからみんな腹立たないでみたいな気持ちでいっぱいです。
あら立つ？あら立つか。
ないですけど。
まあまあ、でも、まあまあね。まだものづくりの現場は、まあ、あら立つこともありますけどね。
多分私がすごく至らないところがいっぱいあるから、その、不満が出てきたらどうしようっていうのが。
まあね、まあそれはありますよね。確かに。もうちょっと諦めてる感ありますけどね、僕は。
そんな、だって、俊郎さん大人やから。
いやいや、そんなことないですよ。本当にもう全然わけわかんないこといっぱいあるし、わけわかんないこといっぱいあるし、怒られることもありますけど、しょうがないな、みたいな。
そう、でもそう、それなんですよ。
まあまあ、でもわかりますわかります。まあまあ、本当に無事にみんなが、気持ちよくできる。
そう。
まあでも、そうだね。それはまあ気になるけどね。
あと集客とかね、お客さん。
まあ、そうだね。それはありますよね。確かに。ありますね。
多分私の容量はすごくちっちゃいんだと思うんですよね、キャッパーが。
そうかね、そうかな。そんなことないと思うけど。何回もやってるし。
で、まだ4回しかやってないんですけどね。
いやいや、十分でしょう。
俊郎さんも次は。
いやいや、もう、何にも考えてないですね。
やっていきましょう。共に、頑張りましょう。
なぜやるの？
なぜやるの？やりたいんです
よ、ね。やりたいんだ。はい、あ、じゃあ、やればいいよね。
そうですね。
なんかやりたくなったらやるけど、
はい、
今一回目めちゃくちゃ、めちゃくちゃとかやりたかったからやってるんですけど、うん、まあ終わってからじゃあ、またやりたくなるかどうかってわかんなくないですか？
そうですね。でも、終わって勢いがないと、やらないと思います。
そうなんですよね。これ、そのまま、ああ、終わったねーみたいな。
そうです。
なったら、多分ずるずっと2年も3年もいっちゃうだろうなと思うんですけど。
一旦止まると、
次までが、そうですね、
今なるそういう状態なんですけど。
でも、これを抑えるのもさ、もう、今回のやつだって1年半前に抑えてたんですよ。うん、
はい。
そんなこと考えたら、今すぐ動いたって、結局1年半後とかになるじゃないですか。もう、なんかそれを考えると、なんかこう、なんていうの、気が遠くなるな、みたいな。
でも、そうですね。
そんな先まで1年半モチベーション保てるか、みたいな。
でも、私の場合2回目を、えいってやってしまったもんだけど、
はいはいはいはい、はい。
次もまた行けたんですけど、相当大変だから、やっぱり自分で何かするっていうのが、重しがつきますよ。2回目。
そうですよね。2回目ってすごい難しいなと思って、思いますね。
うん、
2回目って。なんか、もう1回目ってそう勢いがあるし、自分のやりたいことを本当にこう、ぐわーっ ーって詰め込んでやってるから、うん、まあ割となんていうの全部、ああ、俺好きなことやったな、みたいな。え、他になんかあるかやりたいことみたいになると、ちょっと一回目やっちゃったから。
もう全部やりきりました。
まあまあやってる。
すごい。
俺まだやりきれてなかった一回目。
無は夢中だから。
まあそうです、僕もそうですけど。う
ん、まあでも私そういう劇団に入っていたことがないから、本当にゼロから、どういうことをしたらいいのかっていうところから始めたから、なんですかね、まだ満足できないですね。
うん。
未だに。
満足っていう。
なんか、やりきったっていう感じは、あんまり、一個一個はあるんですけど、うん、なんかまだ、まだやりたいことはあるなっていう
の
がありますね。
うん、
あれかも。欲しがりかも。欲しがり欲張りかも。
あ、欲張りね。はい、どうだろう。わかんないですけどね。まあ、一回やったらでも、まあまあ、多分、なんていうんですか。まあ、幸せな時間で充実した時間を過ごしてるから、この1ヶ月とか2ヶ月とか、うん、まあ、ずっと前からもそうですけど、で、終わったら、またああいう時間を、こう、なんだろう、過ごしたいな、みたいなとか、お客さんの前でやって、喜んでもらいたいな、みたいな気持ちは起こるとは思うんですよ。うん、だから、まあ、またやりたくはなるのかな、とは思うんですけど、どうだろうね。具体的なことはもう割と今やってるから、うん、そんなにパッと思いつかないかもしれないですね。
一年明けずに動いた方がいいですよ。
経験者。
経験者は語る。
まあでもいろんな人にやっぱりその助けてもらわなきゃいけないからね。
本当それなんです。本当それなんです。それ、そうなんですよ。嫌にならないでねって。思うばかり。
そうそう。で、こっちがやっぱりその、それなりの、まあ、熱意を持ってやらないと、なんか、まあ、じゃあ2回目とりあえずやるか。みたいな感じでは、なかなかね、うん、ちょっと申し訳ないじゃないですか。うん、こっちがもう、いや、もうこれやりたいんですよね、みたいな感じにならないと、ちょっとそんな、ね。
そうなんです。
できないなと思うんですよね。まあまあまあわかんないですけどね。もうすぐ、もうやりますって言う
なるかもしれない。なるかもしれない。も
う打ち上げの時にもうすぐやりますみたいなね、言ってるかもしれないし、まあどうなるか本当全然わかんないですけど、まあとりあえずは今はもう目の前のことをやるって感じですね。
そうですね。なかなか先のことまで考えれないですからね、やってる最中は。
そうですよね。うん、そうです、そうです。
でも、きっと、続けてくれると思います。
いやいやいやいやいやいや、うん。いや、わかんないですよ、そんなことを。やめてくださいよ。
うん、大丈夫、大丈夫。
いや、大丈夫とかじゃないから。大丈夫とかじゃないから。
まだ、個人ユニットとかで、
うん、
次、何月公演です、さよなら、みたいにできる人たちすごいなと思って。
すごいよね、うん。
だってその公演をやりながら次のことをもう進めてるってことだから。
そうそうそう。
劇団ならまだしも。
まあね、本当だね。そんなこと考えれるかな。
多少はね、容量が少ないんで無理ですね。
なんかね、すごい先のビジョンみたいなのが明確にあれば、それはできると思うんですよ。例えばまあ自分の個人ユニットどうしていきたいとか、
うん、
まあ東京に行きたいとか、うん、まあお客さん自身に呼びたいとか、うん、大きい小屋でドラマしてやりたいとか、うん、これで売れたいとか、メディアに行きたいとかさ、なんかそういう具体的な目標みたいなのがあって、で、それに乗っかって、その公演を打つみたいなことをしてたら、うん、いやもうとりあえずも続けなきゃダメでしょ、みたいなになって、ね、
はい、
まあ企画も後でもういいわ、みたいな。とりあえず小屋押さえとか、
うん。とりあえずやるぞ、と。
そういうの2回3回。で、まあそりゃ、カーテンコールで次回公演案内した方が、宣伝にもなるしな、みたいな、
うん。
そういう戦略的なことも考えて、やるのはすごいよくわかりますけど、
はい、
それがないと、ないというか、それがあんまそこまで少ないと、なかなか、ね、なんでやるんだろうみたいな、なるじゃないですか。なんでこんな迷惑をいろんな人にかけて、これをやるのか、
ね、
お金もかけて。
そう、うん。お金もかかるしね。みんなにお願いしてやるし。
そう。まあ、幸せな時間なんです
よ、ね。
もちろん、本当に、う
ん。なかなか個人の難しいところですね。
そうですね。まあ、そうですね。 はい。
でもそんなね、思いがいっぱい詰まってますから。
は
い、
そうですよ。今回のポケットはもうめちゃめちゃ詰まってますからね。
うん、
もうめちゃめちゃ詰まってますから、ぜひ見に来てください。もうでもチケットがないな。
すごいですよね。
ないんですよ。
すごいことだと思います。
多分これを聞いていただいている時にはもう始まってる感じですけどね。舞台本番もね。
はい。
もうちょっと、ないかもしれませんね。
当日券は
ありますけどね。
並んでます。
わ。
なので、これを聞いて、興味持った方は、当日券狙いで来てください。お願いします。
ロームシアター京都ですね。
はい。
遠いですね。
遠くないです。
近いですね。
統一県ってのはもうさ、個人のほら、その人のいる場所だからね。
そうです、
ね。の京都の人は全然。
近いです
ね。近いですよ。全然遠くないです。
何駅でしたっけ？
難しいんですよ。実は。いろいろあるんですけど、最寄り駅が。どれもまあまあ遠いっていうね。
遠い言うた。
遠いって、駅から。
駅から、ね、
駅から徒歩10分はかかっちゃう。どの駅でも。3つぐらい燃えるから。
ゲーソーに行くような気
持ちですね。そうです。本当にそんな感じです。そんな感じです。
はいはい。
うん、でも目立つだけは平安神宮なので。
おー。
そうです。
ロームシャーター隣、平安神宮が。
そうです。
迷ったら平安神宮って言ったらいい。
だから、平安神宮に行くバスとか、乗っても行けるし。
はいはい。
全然。
歩いて行っても、もう観光地ですから。
平安神宮には絶対行けますね。
そう。
行けます行けます。それはもう表示がもう、
めっちゃ
誰に聞いてもわかりますから、
ね。おー。心強い、それは。
そうですよ。全然大丈夫ですよ。
歩いてても楽しいですよ。
そうよ、いいですね。
それいいですね。行く途中も楽しめる。
はい、ゲーソーは楽しくないって言ってるわけじゃないです
けど。
まあまあ、そうです。
賑やかな観光地をこう抜けてきてもらう感じなので、
あっという間だと思います。
紅葉、どうかな、紅葉も
来
てるし。
はいはい、
そうです。
わあ、いいですね。観光もしつつ、
はい、
お芝居も楽しみつつ。
ぜひ。
すごくいいと思います。
お越しください。
三つの最寄り駅から。
そうです。三条京阪、神宮丸太町、
はい、
もう一個なんだっけ、
四条河原町です
か、何ですか、東山駅だ。東西線、地下鉄東西線か京阪か。
大阪から来る人は京阪で三条で降りて、うんうん、まあ、そこから歩くか15分かかんないと思うので、うん、歩くかバス乗っても、
そうです、
何本も平安神宮に行くバスがあるので、
素晴らしい、
乗るっていうのもあり、はい、
バスは分かりやすいですよね。
バス分かりやすい、うん、
はい、ぜひ
ぜひぜひお願い
ください。
楽しみですね。
はい、じゃあ曲聴いていただけますか。
はい。
はい。僕いつでも音楽を担当していただいております。原田博之さんで、大手に吹く夜風です。どうぞ。
覚悟で戦って任せて
ください。エンジング、エンジング。
エンジングのお時間です。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあもう一度、シビロシアター、花々しい第1回目に向けて告知をお願いします。
はい、ありがとうございます。この番組でもね、もう何回となく、告知させていただいてましたが、いよいよでございます。
よ
はい、この配信のあくる日、12月3日、4日。土曜日、日曜日なんですけど、土曜日19時の回、日曜日13時、16時の回という3回公演です。3日と4日、前売り券はおかげさまで完売をしております。4日はどうだろう。完売しているといいな。3、4日じゃない、4日、14日の16時で。で、まあ、当日券はどの回も出ますので、ぜひ、受付開始が本番の45分前。
はい、
なのでそこに目指してきていただいて、はい、当日券を学んでいただくと
D がいます。
はい、そうなんです。
はい、
もう頼りになる D が、ね、いますので、はい、そちらでお買い求めください。よろしくお願いしま す,
いします、
はい、
それでは私はですね、12月10日土曜日に東京で小中低一問会2016ありますので、
そうだね、
はい、もし東京の方が聞いていらっしゃったらです、新代田
新代田
ホッポっていうところで、
あ、そうですか。
新代田がどこかも分からず、
新代田は、あの、はいはいはい、
有名ですか。
有名っていうか有名じゃない、有名、有名っていうか、まあまあまあ、そうですね。
どの辺にあるんですか。
あの下北とか、あの辺です
よね。あー、ほ、うん、ー、なるほど、
はい、
行ってきます、
はい、
で、もしよろしければお越しくださいませ。
はい、ぜひぜひ、
はい、
お願いします。
というわけで、ラジオ日和は各週金曜日に YouTube、ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は12月16日金曜日。こまち日和ブログ、Twitter、Facebook でお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
はい、ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。宛先は、こまちラジオ、@gmail.com までお願いします。
ではでは、お別れのお時間です。シビロシアター皆さん見に行ってください。
イエ
ーイ。ラジオ日よりお相手は西村智恵と
福山翔でした。
また次の次の金曜日に、さよなら。